実はこの話をねもう早うにしたかったけどな、私が大学の3年生ぐらいの時に、今村の親父がうちの事務長をしたかったんだよな。だから東京に親がおるの、まあどこの親戚も一緒や、年取ってきたら子供がたらい回しじゃん、親と住むの嫌や言うて、年取ってきて仕事せんようになって難しいことばっかり言う親は嫌やから、自分と家に東京の家に住んではった親はやな、今村に押しすぎるわけや。だから横の間空いて不正の横村に無理にもう送ってこられたわけや、住んではったわけや。だから夫婦で来はったよ、おじいさんとおばあさん。すまん、私関係あれへんけど、うちの働いてる男の、私のおじいやからな、あの人は、おじさんやから。そしたらある時、そのおばあちゃんの方が、歌舞伎見に行きたいねんけども、歌舞伎座、大阪に歌舞伎座あるから連れて行ってほしいってこう言うたらしい。まあ、うちのおじいちゃんの歌舞伎座見る立場とちゃうがな。働くの仕事したらねん、もう。もう働かな、職人は働かなざる者食うべからず言うてたんやから、その通りやけどね。だから、その、歌舞伎みたいな趣味もないし、そんな一日朝から見てることできない、いうわけやな。それで、困ったな、いうことで。まあ、うちの母親に言うたんや、母親かて、親の仕事を捨ててるとあり、まあ家の仕事もあるし、困ると。職人も2人も3人にもおると。それの昼飯を用意せんなんというようなこともあったらしい。それで私に白羽の矢が立ったわけや。お前おばあちゃんの森してがな、一日歌舞伎座行けやということで。で、ちょうど大学の3年になると、専門課程になってて、もう単元は大体と、まあこれが取ってる最中やけども、まあ日曜日やったら別に買わへんいうことで。で、歌舞伎座見に行ったわ。やってる題目が、土屋力言うたら、実は、殿さん、旗本の名前で、本庄松坂城、吉良上野介の屋敷の隣の屋敷。これが、土屋力の屋敷なんやな。そこ、つまり忠臣蔵の、まあ、中心的な話じゃない、ちょっと脇の話やね。ところが、その、ちょうど打ち入り前の時代に赤穂浪士は東京に集まってきてるわけやけども、吉良上野介の屋敷の図面も手に入ってないし、打ち入ってもどこに吉良の寝所がどこで寝とれや分かれへん。守護の侍がどこにおれや分かれへん。どこからどう入って、どこで寝床があるか分かれへん。大きな屋敷やから。何しろ、昨日中心蔵でやったけど、250坪とかのごつい豪邸やったらしいな。とか、その隣やからやな。向かい、吉良上野介の向かい、屋敷の真向かいに米屋を開けはって。どうやったかな。相原伊助とかいう赤穂浪士が米屋に化けとるわけ。町人に化けて。で、米を配達して、屋敷をこう、図面解体しようわけね。で、いろいろその、その辺を調べんことには、闇雲に入ったかて失敗すると。相手の首取られへんということで、で、大高言語という赤穂浪士は、なんとか、こう自分もその探りの中へ化けようとしたんやけども、これはまあ一応浪人や、赤穂浪士、浪人いうことは主家が潰れたから、浪々の身の上の侍からしょうない。ところがね、ひょっとひょんなことで噂が聞いたわけ。つまり隣屋敷の土屋力いう殿さんが連歌連なる舞台やな、廉価の趣味があって、お師匠さんがそこで廉価の会を開いてはる。趣味の会やな。囲碁の会とみたいなもんや。で、趣味の会開きはる。そこで侍が出入りしとると。で、その、土屋力の殿さんのグループで、宝井企画という廉価のお師匠さんを呼んで、で、そこでその歌をこう、短冊の歌書いてはる。 という噂あって、ほんならそこへ行ってみたら隣屋敷の様子が伺えるし、表はしょっちゅう通れるし、でまあ言うたらスパイがてらそこへ変わってきはった、変わってはったわけよね。その話が土屋地から言う歌舞伎十八番の中にあるね。その話見てね、びっくりした。今のその心の問題や。さあ、ある時な、宝井企画のお師匠さんが前の、つまり台を出しはるわけや。その台がこういう前の句、前の句を歌うわけや。後ろの句をお前ら弟子考えろと、こういう教室なんやな。前の句が年の瀬や水の流れと人の身は、こういう読みはったわけや。これ大なんや。この歌は有名な歌や。中心蔵に関わるな。年の瀬や水の流れと人の身は、年の瀬になると人の幸福も今年の一年ほど振り返るやろ。人生振り返るものや、人間はな。そう、来年はどういうところへ人間、私は流れ着くんかなという思いもあるし、世の中わからんな、水の流れと人の身はどこへたどり着くんか、どこへ流れ着くのかなという、まあわびしい思いもあるし、明日の運命を占うような心もとない人生は一寸先わからんねえから、というその儚い思いを歌ってる歌なんやけども、その下の句を考えろということやね。連歌の、連歌というのはそういうものなんやね。続く歌やから。そこで弟子がみんな考えるわけや。でそこに赤穂浪士の大高玄吾が行ってたわけやな。でその明くる日、連歌を発表するわけ、弟子がみんな。大高玄吾が発表した歌はやね、連歌や。それがまたな、12月の13日やね、最後の会やね。その土屋千賀さんのその連歌の会が13日。あれ、打ち入りは14日なんや。14日の未明なんや。つまり前の日の寄り合いやな。そこで、そういう時代の背景があるわけやな。だから、みんな赤穂浪士やいうことを知ってるわけや。その大高玄吾は赤穂の首になって、あ、キラの隣の屋敷やから、これ、半分スパイ方々来とるんかな、ということはね、あんまこのうちに分からんことない。もう赤穂浪士はひょっとしたら、キラの屋敷を打ち入れるぞと、片桐に入れるぞと、いう噂出てたぐらいやから、そんなことは、口には言わんけど、だいたい腹の底でみんな、ひょっとしたらこの男、片木口に加わるつもりで、横、隣の屋敷に来たのかなとみんな思ってるわけや。そしたらそこで歌はるのがやな、その歌の心を、土屋力と、宝井馬琴は、分かってしまうわけ。ところが他のやつは分からへんわけや。どう歌ったか言うとやね、大高玄吾はやな、明日またるるその宝船と、こう呼んだわけや。ね、明日またるる年の瀬や水の流れと人の身は、どうなるんかなという思いやのに、明日またるる、明日またるるその宝船で、その句を見てやな、宝井馬琴先生とやな、土屋力の殿さんはやな、ピーンと分かるわけ。明日うちによると思うわけ。ところが、殿やな、10人ほどの弟子、その会の、つまり連れはやな、侍連中はやな、はーっとこう、腹立つわけや。なんで、同じ歌聞いてんねんで。ほんで、ほいたら、その弟子の一人が、友達やな、浪人の一人が聞きよるわけや。おめえは確か赤穂浪士やないかと。明日またろうその宝船とはやな。 どういう心や。お前は阿公のお父さんの肩にも打たんと宝船とは何事やと、こう言われるわけやな。これは12月の歌やろ。12月の来年ほんな宝を肩にする方言えへんが、来年は来年をその宝船と呼んでるからやな。どういう心か。まさかお前は主君とたもとを分かって、主君と主君は恨みを飲んで切腹刺されてんのにやな、その主君を棒に振って別の殿さんに勤めるんか、どこに殿さんに勤めるんか言うてみろ言うてやな、侍が五六によってやな。当時はもう江戸城えらい評判やから、阿公さんのあんなもんあんなキラの悪いやつあんな敵打ってもらわないかん言うて、みんなうわっと阿公の認知は高まってるんや、やるに違いない言うてやな、こんな理不尽なことして、あ浅野殿さんいじめ倒して殺されてしまった。まあ言うたら公方さん、つまり将軍の判断もいかん、喧嘩両添え場合なんで片一方ほっとくねんということになってたわけやな。そやからみんな腹立ってしもたやな。お前は殿さんを浪人になったから言うてやな、それ恨んで高い月給でよその大名務めるんか、それ違いないって言うてやな、みんなやってたくって大田原が踏みにじんねん、五の国民で芝居でやるのはな、そう思うやろ、ほとんどそう思うのは当たり前やと思うわ。それを私言うねん。ところがやな、土屋力の殿さんとその先生は見抜いてしまうわけ。あ、明日やるぞって、同じこと聞いたかって、さもしいやつはさもしいように考えるやろ。だからな、そういうことでは人間の器量の差が出ているわけや。そんなさもしい付き合いと付き合いしたらあかんな。つまりその腹をきれいにしとかないと、そういう老老の身で食い詰め浪人やからそう思うのか知らんけども、そうじゃなしに忠義の侍ならわかるわけや。心のきれいな人は見えてんちゃうかなと。これは俺の解釈やね。俺はそう思うね。そういうことがあって、なるほどな、ものの考え方というか、自分の心をどうきれいにするかで、立派な人のことが分かるような心になっとかなあかん。すぐ人を見下げたりして、自分もさまじい心を持ってるから、つい、老老の身で食い詰め浪人やから、苦しいやろと。もうそればっかりやから、その人を邪推して、明日もどうとかも、それを、明日うちにいますいうことを言う。これで、高台先生が尋ねるわけや。みんな、うわーっと騒ぎ出したから、多分そうかなと思ってやな。その、この歌の心は、ちょっと、おっしゃっていただけないかと、大竹君が尋ねるわけや。いや、はい、実は私は老老の身の上ですが、西国の猿大名からお話がありまして、つまり就職やけど、どういうのかな、就職で士官、士官言うねんな、昔の就職は士官。官に使えるってことだ。士官の話がありますので、明日早々から、長い間お付き合いいただきましたけども、今宵で皆さんとのお付き合いをおいとまさせていただきます。こう言うて言うわけやんか。そう言わないとやな。明日うちにしまといたらあかへんよ、守り固めて防備しよったらええこっちゃん言うねん。言うからなおさらやな。お前は主君の恨みを飲んで死んでんのに敵討ちもせずに給料のええとこ勤めるんか、なんちゅう侍じゃ、犬侍め言うてやな。 みんな5、6人寄ってたかって殴り倒しよんねん。それでも太田源吾じーっと辛抱したんねんな。あんまり泣かせるであれ。その同じ歌を歌ってるんやで、丹念でそう言うとね、言うててももうちゃんと知っとるわけよ、すだちからと何は。でその後殴りつけやねんけど、それをまあみんな寄って止めて、殿さんと先生が止めるわけや。で一旦みんな引き上げるわけ。ところがやな、土屋力は偉いもんや、旗本やねこの人はな。でね、家帰ったらね、隣やし、みんなはもう連句の会が終わったら自分の家来に言いつけて、夜中になったら隣屋敷で騒動が起こるから、兵のところへ代わり火を立てろ、つまり嫌手をあがあがと照らせ言わんねん。暗かったら見えへんかったら入ってくる人は様子分かれへんから困るやろ、代わり火を立てる。それからまだいいので、塀を乗り越えて入ってくる人があれば、何者かと、あんたは誰かと聞いて、もし悪魔の侍やって、で、怪我して、こっちに逃れてきたら入れてやれ。で、キラの侍やったら、追い返せって言う。それはな、あれ見てたら涙出てくる。だから心の持ち方がいかに大事かな。絶えずの人間としての正しい生き方をしようとしてる人は、その歌を見たかって分かるわけ。太田源が猿大名に仕官の話がまとまりまして、おいとまいたしますと、今日限りでお別れでございますと言うても、答えピンと上がった。そういうね、同じ波長にならないかなと私思ったよな。25歳ぐらいの時かな、あ、25歳の時か、だいぶ出たからね、違う、22歳ぐらいの時やから。ああそうやな、同じ歌、同じ事柄に会うても、分かる人と分からない人とあるし、まずは、さもしい心を持ってたら、相手もさもしいやつだと思ってしまうな、さもしい方に解釈する。仮にね、それ間違っててもね、立派な愛をつもりでおるねと、思たげる方がええやんか。気もスッとするしやな。もしそれが間違ったかって、だけど、人を見下ろしてね、お前いるかないめ言うて、こんなもの、立派な侍に喧嘩してたら見とうないやろ。一生自分の恥ずかしいことや。だから、まあ相手を見下げたらいかんなということもある。それとまずは心も、汚い心が、自分の腹の中で育たんように、絶えず守っとかなあかん。絶えずこう感謝の心で自分の心を、その人の不幸せ喜ぶようなさもしいことにならんようにな。もうそういうのは、人を見下げるのは立派な、威張ったらええやつだと思ってる人よくある。威張れた人はみんな自分が偉いと思ったんだけどな。あれは、今回威張るなと書いてあるやろ。あれと一緒や。威張るいうことは自分が偉いと思ってんの。世の中もっと偉い人たくさんおるんやからな。威張るよりも、まずは、そういう立派な人のことが分かるぐらいにならなあかん。立派な人が、明日まだろうさん、宝物、明日うち行って嬉しい思いします言うてんのにやな。それもわからんようじゃ、 威張るような立場じゃないわけやな。つまりは自分をあんまり偉いと思ったらあかん。なんぼの上があるのにし、同じ事柄でも人を見下げてアホなことして笑われてるより人を立派な人やと思たれた方がええやんか。そういうこと思うけどね。まあ人の心とか自分の心のことはあんまり思う人もないけどな。土屋力という歌舞伎を一遍見てほしいよ、若い人。